社会人から始めるラジオ第88回タイガです。
南沢です。
あれなんですよ、最近のご時世あるじゃないですか、はい、コロナウイルス。
はいはいはい、ありますね。
まあ今絶賛3月初旬なんで、
はい、
絶賛コロナウイルス中ですよ。
ウイルス中ですよ、
まあ、あれはね、で、まあこれが配信される頃には解消されてると願ってはいるんですけど。
うん、まあね。
でも、ご時世的に今、マスクないじゃないですか。売ってないじゃないですか。
ないね、もうどこも。
まあ僕は持ってないんですよ、マスク。
ああ、はいはい。
だからノーマスクで過ごしてるんだけど。
はいはい。
でも、先日、5枚だけ親からね、届いてですね。
うんうん。
マスクが。で、今日、初マスクしたんですよ。
はいはい。
いやでもさ、マスクってさ、うん、ものすごい体調悪くなんない？わかる？
あぶね、なるなるなるなる。
僕もなんか今日だけでなんかちょっと酸欠かなみたいな感じで、ちょっと体調悪くなったね。
わかるわかる、あるある。
いや辛いなって思って、だからさ、もう、まあすごいダメなんだろうけど、マスクをつけないっていう固い意志を持って、マスクをつけない、それが私のマイスタイルみたいな感じで生きていこうかなと思ってて。でも気づいたのが、なんとなくマイスタイルってつけたらちょっとかっこよくない？
何やってもかっこいいみたいな感じ。
ちょっと未来さん言ってみなよ、マイスタイルで。
マイスタイルで？
うん。
休みの日はひげを剃らない、それが俺のマイスタイル。
かっこいいな
ぁ。ほんとか。
体を洗うときは脇から洗う。これ私のマイスタイル。かっこいいな
ぁ。ほんとにかっこいいかな、それ。
いや、なんか、俺のやり方っていうとなんかちょっとなんか、いやーってな感じなんだね。
はいはいはいはい。
マイスタイルっていうとなんかちょっと、あ、こいつできる感あるな、みたいな。
いや、そのアジェンダのフィックスがどうのこうのみたいな。
寝たい時に寝る、これが私のマイスタイル。
いやもう横文字にすりゃ何でもかっこいいみたいにやめようぜ。
いやまあなんか別にこれだけなんだけどさ、先日ロゴ変えましょうみたいな、ついさっきもこの話してたけどさ、
うん、
ロゴは募集したいじゃないですか。
うんうん、タイガツイッターでツイートしてたもんね。
そうなんです
よ。ロゴ変えたいって。
ぜひね、イラスト描ける人はぜひ描いてほしい。
いくらまで払う？
え？
いくらまで払うの？
サインじゃダメですか？僕の赤とか全然貯めとくけど。爪の。
あれあげろよ。あの、最高の CEO。
ああ、最強の CEO あげますよ。
そうそう。
最強の CEO と、なんだろうね。僕結構爪とか切るから爪とかあげる。
いや、もう汚いだから。
瓶とかに爪詰めて、切ってあげる。
お前、賢者の石でも作ろうとしてんの？
いや、でもね、ロゴはやっぱずっとダサいじゃないですか、僕が作ったやつなんで。
そうだね。あの最初に作ろうみたいな話したけど結局作んなかったんだよね俺が。
そうなんですよ。まあだからもらえたらいいなって言ってる間に変わってるかもしれないけどね。
まあ俺たちもね、自分たちで作ってみてね、うん、
もらったらすぐ買えるんで、そっちでいっぱい買えていこう。
今のご時世さ、
うん、
結構そのイラストレーターさんとか、
うん、
あのツイッターのアイコン書いてくれる人もいるらしいのよ。
いや、書いてほしいよ。
だから、まあまあ、そういうの全部、基本有料なんだけど。
有料ですか？
あの、ツイッターでさ、とか、ピクシブとかで探して、いくらまでお金、これ払うんで、このデザイン書いてくださいみたいな発注かけることはできるらしいよ。
あ、そうなんだ。僕ら無料でやってんのに？無料でやってるものに対して無料の対、有料の対価を払う。まあ、聞いてもらってるからね。
そうそうそう。
確かにね。だから、ピクシブの人に発注するときは、お金払いますと。
うん、そうそうそう。
ハイカに聞いてくれと。地獄の1時間だよね。しかもちゃんと聞いてるか分かんないから、俺その場に行くから。ちゃんと、
打ち上げ元で。
ちゃんとイヤホンで、グッて入れて、呪文のような僕らのラジオ聞かせた。
でワンチャンだから、その探すのもありっちゃありだよね。
まあね。
そういうのね。
そう、でも、もう有料、お金をやったらもうその分だけ聞かせるんで。お前はじゃあ、1000円なんだったら、お前は80回から83回聞けよと。
おうおう。
1万円とか言われたら、1回から80何回まで全部聞かせるから。対価を。僕らは無料でやって、無料で聞いてもらってるから、有料の時は有料で返す。これが私のバイスタイルです。
そこにつながる。そこにつながるのか。
ということで本編やっていきましょうか。今日は南沢の心理学でお願いします。
はい、
じゃあ本編です。
はい、
はい、本編です。
はい、お願いします。今回は、発達心理学の、老年期ですね、についてお話ししていこうと思います。
老年期、はい。
まあ、老年期っていうのは、まあ、65歳以上の全ての年代って言われているんですけれども、まあ、要するに、定年退職後ですね、今の社会で言うと。
60以上
?65 歳とか70歳とか。
まあ、定年してからの精神年齢というんですか。
そうね。
はい。
で、まあ、この世代になると、まあ、さすがにね、自身の今後ってものを考えたときに、死というものが身近に迫ってきている世代であると。
はいはいはい。
言えますと。で、さらに言うと、この年になると、身内とか、友達とか、身近な人々も、まあ結構死んじゃう人が、多いのではないかと。
はいはい。
で、そういうのを経験すると、まあ、さらにその死っていうものが身近に感じてしまうような年になっていると。
うん。はい。
で、まあ、死っていうのもそうなんだけど、まあ、基本的にこの年になると、いろんなものを失っていく時期であると。
うん。
例えば、自分の子供っていうと、もう自分の子供ですら40歳とか50歳とかで、まあ、手がかからないっていうところは遥かに超えて、その自分の子供ですら自分の家庭に没頭して会う頻度が減ったりとか、
うんうん、
子供から必要とされることっていうのがほとんどなくなってしまうと。
うん。
で、なんなら、孫ですら大きくなって、もう孫が親の手元を離れるような年でもあると。
うん、うん。
っていう面で、その命っていうものも、亡くなっていく可能性があるものだし、人間関係っていうのもどんどん失われていきます。で、さらに、お金っていうのも、まあ、減ることはあっても、めちゃくちゃ増えることも、まあ、ないでしょうと。稼ぎがなくなる都合ね。うん、でも、最近だと、不動産とか株式投資みたいな形で、まあ、増やすことってできなくないんだけど、
うん、
それって今まで仕事で稼いできたやつとちょっと稼ぎ方が違うというか、達成感とかを伴わない、まあ、純粋に自分の100円が1000円になるか0円になるかみたいなね。
はいはいはい。
仕事でこれを頑張ってきた分の対価として報酬が得られるっていう経験じゃないっていうところで、まあ、達成感とかが伴わない金額の増減しかしないと。
うんうん。
まあ、そういう世代になっています。で、ここで、基本に立ち返って発達課題の話を していくんだけど、
はいはい。
この年でも一応まあ発達課題であって、その発達課題は自己統合と絶望の二つが対立していますと。
うんうん。
まあ要するに、自分の生涯を振り返って、自分ってこうだったな、自分の人生ってこうだったなっていう自己統合。
うん、
っていうものと、まあ、この先見えているその死であったりとかいろんなものが失われていくっていう現実に対する絶望っていうものが対立していきますと、
うん、
まあ、よくわかる例としては、まあ、あの年寄りとか見てると、まあ、俺の若い頃はとか昔は良かったみたいな発言もまあよく聞く話ではあると思うんですけれども、
うん、
まあ、これはその自己統合ってものを行っていく中で自分の人生がいいものだったのか悪いものだったのかっていうのを考えたときにいいものであったと思いたいよねっていう、
うん、
でいいものであったっていう気持ちのまま生涯を終えたいっていう心理から、俺の若い頃はもっと頑張ってたよとか昔はこういう時代で良かったのにねっていう話が出てきてしまいますと、
うんうん、
まあ、これに代表されるようにこの年になるとその自身を肯定するっていう傾向がとても強くなってます。
はいはい、
まあ、俗に言うちょっと言い方がすごい悪いけども、まあ、老害みたいな言い方されてしまうと思うんだけども、
うんうん
うん、っていうのも、この辺りの心理ってものが、影響しているんじゃないかと思われますと。
はいはい、
まあ、特に最近は、まあ、テレビとかでもよく出るけど80、90でも元気なおじいちゃんおばあちゃんとか60、70なんてまだまだ全然動けるような人が多いわけであって、
うんうん、
でも心理的にはもうこの後何もないから、そういう自己統合を行って自分の人生良かったねって思いたいっていう人が多いと、まあ、そういう自己肯定感が強い人が世の中闊歩して普通に買い物しに行ってとかってやってると目につく機会も増えてしまいますよねと。
うんうん、
なんでその老害って言われる人が増えているっていう現象なんじゃないかなっていうお話でした。
はいはい、
で一方でその絶望が勝っちゃうっていう面で言うと、まあ、例えば今までの年代だったら自分の満足していない結果だったら、まあ、この後変えようっていう意識になるんだけどもこの世代になるともう巻き返し無理ですよねと、
はい、うんうん、
なんで絶望を抱えたまま残りの余生を過ごすほかないっていうのはその絶望の要因になってしまうと、
はいはい、
いうのが、この世代の対立する2つの要素の対立関係でした、うん、で、まあ、極論の話になっちゃうんですけど、今までの人生自分の人生ってものを全てを統括してまとめ上げて最後に向かうっていうフェーズになっちゃうんでこの発達課題って結局どっちに転んでも、うん、別にそんな大した影響ないんだよね。
はい。
自分が満足したまま死にゆくか、不満抱えたまま死んでしまうかってだけ。
うん。
なので、まあ、ここでどっちの対立が勝ったからっていうのは、まあ、特に影響はないんだけれども、まあ、そりゃ満足して死にたいよねっていう話ですね。
うん。うん。
だし、まあ、自分のおじいちゃんとかおばあちゃんとかいる人もそうだし、街中の、お年寄りとか見て、また始まったよ自慢話みたいなね。
うんうん。
とか昔は良かった話またかよみたいな思っちゃう人もいるとは思うんですけれども、まあそういう世代なんだと思って、温かい目で見てあげてくださいってことですね。
うん。なるほどね。
で、まあまあ、老年期ってもう本当にこれしかないから話すこと以上になっちゃうんだけど、
あれ？
今までのまとめをしようかなと思います。
ああ、はいはい。
で、マズロー、今まで話してきたやつって、マズローの発達心理段階の話だったのね。全部。
うん。
で、このマズローの発達心理段階っていうのは、発達心理学の基礎中の基礎であって、まあ、どうやら保育士の試験とか教師の試験、
うんうん。
にも、まあ、出てくるような。ものになっていて、まあ、それ以外にも当然子育て自分の子供を育てるっていうところでも、活用する場合があるし、その子育てのカウンセラーの人とかもこの話を元にしてカウンセリングを行ったりしますよっていうものですね。
うんうんうん。
になっています。で、まあ、それ以外でも当然俺もこれを調べてて思ったことがあって、自分の年代って今ちょうど俺とタイガは成人期後期に入っているっていうところじゃないですか。
うん。
ってなると、この後成人期後期ってこの後何が起きるんだっけだったりとか、その後、その成人期の 後に壮年期ってものがあって、壮年期になるとどうなるんだっけとか、
うん、
っていうものをあらかじめ知っておいて準備するっていうのもそうだし、今自分に足りてないもん何なんだろうとか、自分が今できてないとこどこなんだろうみたいなところから、自分の成長にもつながるのがこのマズローの発達心理段階であるというわけですね、うん、なんで、これ聞いてる皆さんもこのラジオでもし興味持った方がいたら、俺が話してる内容って結構まあざっくばらんに話してるところ多いので、より一層ね、見聞深めるじゃないですけど、もっともっと詳しく調べるってことも、検討してみてはいかがでしょうかっていうことですね。
はいはい。
で、ちょっと次回以降の話になるんだけど、次回以降はこのマズローの発達心理段階以外にも発達心理学ってあるんですよ。
はい。
例えば昔話した幼児期のことの話した学者さんっていうのもいましたし、
うん、
そもそもその年代で今話したのって発達課題を軸に何が起きたのかみたいなね、
うん、
話してたけど、実際によく見られる行動、例えば赤ちゃんだったらなんで泣くのとか、子供ってすごい前向きな人が子供が多いけどなんで子供は前向きな子供が多いんだろうとか、
うん、
っていう、もっともっと深掘りしたような話をもう一回幼児期とか乳児期の昔のところから掘り下げていこうかなと思っています。
わかりました。
ところですね、今回短いんですけどこれで以上かなと思います。
わかりました。じゃあエンディングいきましょう。
はい。
タイミングです。
はい、お疲れ様です。
多分あれなんだ、誤解なんだけどさ。
うん。
最後に満足して死ぬか、
うん。
絶望して死ぬかであんまり差がないっていう話って、発達に対して差がない、大したあれがないって
こと。そうそうそう。まあ、例えばだけど、70歳くらいで絶望を抱えてようが、満足していようが、その80歳に10年後になった時に何か違いが起きるかって言ったら、まあ、そんな変わんないよって話だね。
まあそうだよね。まあでも僕らはもう究極な話で言うと、
うん、
最後に満足して死ぬために生きてんだよね。
うんうんうん。
って思った。なんかこう、まあ発達に関しては別に何とも言えないけど、なんかやっぱりそういう意味合いで生きてんだろうなって気はするよね。まあよくアニメとかなんかいろんな物語でもあるけど、
うん、
最後にして笑って死にたいっていう話なんだろうなっていう。
まあそれはもう間違いないよね。
だからなんかすごいことやって、なんか、まあなんか老害かもしれないけど、そういうことをいっぱい言えるようなものだったら、60歳から先もすごい楽しいんだろうなって思う。
誇れる何かが持ってればね。
そう。まあどうなんだろうね、自分たちの老後っていうのはそういうの話してんのかな。
まあ、なんか実際に見たわけじゃないし、ドラマとかでよく聞くなってだけの話なんだけどさ。
うん。
私俺のおばあちゃんか。俺のおばあちゃんなんかは子供の時によく俺の親だから、おばあちゃんから見たら自分の子供はこんなに子供の頃すごかったんだよとか、子供の頃の話を結構してきたりしたわけよ。
はいはい。
まあそれもそのあれなのかなって、自分が育てた子供はこんなに立派だったよっていうのを教え、俺に、掲示したいっていうか提示したいというか、
うん、
だったのかなっていうと、その自分の子供を産むか産まないかでも結構その 絶望が勝つか自己満足が勝つかって大きな差かなとも思っちゃう。
まあ確かにな、子供がいないかった時の老後ってじゃあどうなんだっていう、
うん、
まあ孫もしっかり、
うんうん、
話す相手がより限定的になるし、
そうだね、
あの基本的に同じ年齢のレイヤーの人と話す、まあ、レイヤーというか、うん、まあ、幅の人と話すってなった時にそのまあ偉そうにそんなにできないよね
まあまあね、そうだね、
自分の時代が良かったとか、
その、うんうん、
俺はこんなにすごかったんだって同じ人に話しても相手も言うだけだから、その満足感って全然ないよね。
まあそうだね、まあもしかしたらその同窓会みたいな感じであの頃良かったねとかっていう話で盛り上がって満足する人もいるのかもしれないけどね。
でもなんかさ、すごいっすねって言われたいじゃん多分想像だけど、
まあ、まあ多分そういうこともあると思うけどね、当然。
まあなんかだから上司が褒められてよいしょよいしょされて嬉しいみたいなもんが一番嬉しいような年齢になるとは思うんだけど、それがやっぱり子供とかいないと薄くなるかもね、うん、
そうだね、話す相手いないもんね。
両方良かったよねと、あ、やっぱり良かったっすねその時代ってやっぱすごいじゃないですかって言われるの多分全然脳汁の出方違うと思うもん
脳汁って言い方がもうね、
うん、気持ちよさが全然違うよ多分、
うん、だからその老人ホームとか行った時にその看護師さんとかその介護士さんっていうのかな、
うん、
とかには話したくなっちゃうんだろうね、その子供がいない人とかっていうの
は。うん、でもまあ今自分が老後になった時のことって考えられないんだけど、今ってさ、
うん、
あんまり自分がすごいとかこういうことできますとかあんまり言いたくないんだけど、うんうんうん、逆になんか過大に評価されると辛いから、
そうだね、
大したことないですって言ったら楽だなと思ってるけど、自分がそうなった時はやっぱりその心理学のように なるのかな、ならないとでもあんまり面白くないのかもな。
まあ中にはだけど、その何アドラー心理学ってたまに言うけどみたいに、あの自分で認めてるからもうそれで満足みたいな人もいるとは思うんだけどね、他人に話さずとも、うん、
確かにそこまで言ったらすごいな。
でもやっぱり基本人間ってその承認欲求を他者承認で得たいっていう人が多いから、他人から認められたいって思いから、俺でも多分そういうことするんだと思うわ50年後とかには、
うん、だ今ってさ、その今の年齢で言うとさ、まあ僕も多分そうなんだけど、うん、あの自分がああでも、うん、老後になっても一緒かもしれないけど、すごくないって言っても周りがすごいって言ってくれるから、
うん、
周りが認めてくれるから承認欲求満たされてると思うんだよね、ある意味。
まあそうだね、
別にまあすごいとまでは別に言われないけど、別に場所があって、うん、その社会的に認めてくれる地位があって、
うん、
勝手にまあ周りも評価してくれるような立場にいると、それまあ計らずとも満たされてるけど働けなくて、うん、何もなくてってなってくると、なんだろうね、まあ実際に自分は老後になったら何もできないし、
うん、
ってなった時だと確かに言ってもう、もうすごいですねって言葉になって言われないと厳しいよね、そこら辺の
人
は、
うん、
周りもあんまり自分のこと知らなくなってくるわけでしょ、その周りもなんか、うん、死んじゃったりとかいろいろしていって、で昔やってたことを知ってる人たちっていうのが全然いなくなってくる、身近になってくると、そこら辺満たすの難しいよねっていう。
そうだね、まあ、特に多分その年代の人たちって今の自分には価値がないの分かってるんだよねきっと、
うん、
今の自分が社会に必要とされてないの分かってて、それでも満足したいからその昔の栄光にすがるじゃないけど、
うん、
今の俺たちだったら結構今の自分って社会に、まあ、必要か不要かで言ったらまあいなくてもなんとかなるけど、今結構いろんな人に必要とされてるから満足みたいなところあるけど、
うんうん、
70、80になったらもう誰からも必要とはされないみたいなとこ出ちゃうからね。
そうだね、
そうするとやっぱり言葉にしてほしいみたいなのあるよね、すごいねとか、うん、
だから結構僕らって危険だと思ってて、 まあ、もっと下もそうだけど、あ、でも、うん。これからの人口比率によると思うけど、
うん、
今って僕らって過剰に必要とされてるって認められてると思ってて、やっぱり若い人たちって少ないから、別に僕らって結構生きてるだけで、享受されてるって場面って結構あると思うんだよね。
うん、そうだね。
承認欲求的にも。で、なんかこれが、なんだろう、ベビーブームとかさ、あったじゃん。
子供ブーム。
子供がもう溢れて溢れて、
うん。
そういう人たちって、そもそもいるだけでは価値がなかった人たちだから、
うん、うん。
そういう人たちはそんなにあれだけど、僕らはなんか生きてるだけでそうやって享受できてるから、必要以上に。
そうだね、珍しいっていうかね。
そう、それがなくなった時に割と過剰にそういうのをアクションに起こしちゃう可能性あるよね。認めろよもったみたいな。知らずうちにしゃぶ漬けになってるみたいなさ。
もっと認めてくれよって。
そう。なる可能性は全然あると思うよ。
あるだろうね。いや、それ間違いなくあるだろうね。
うん。まあ、あと、なんか、ちょっと考えたのは、まあ、多分全然今回の話関係ないかもしれないけど、自分たちが今時代として何を見てる、どう見てるかっていうのをちょっと思ってて、
うん、
あの、老後になった時に自分の時代は良かったってみんな言うじゃん。
はいはい。
じゃあ、今の僕だって、は時代をどう見てるかって思うと、なんか僕は、
うん、
今でもさ、僕ら結構言うかもしれないけどさ、
うん、
ちょうどいい時代がに僕らはいるなってちょっと思ってたんだけど、それ結構言うと、前ラジオでも言ったと思うけど、
言ったね、うん、聞いたことあると思う。
それなんかこう、なんだろう、アナログ的なとこも知ってるし、
うん、
今オンラインが盛り上がってる時にちょうど新規にいて、
うん、
だそういう盛り上がりも見てるし、今のそれが進みすぎた時にの感じもなんか客観的に見れてるしっていう感じだと、やっぱすごいいい時代にいるよねって今でさえ思っちゃったんだよね。
今はいい時代だなと。
でもすごいもっと客観的に見ると、
うん、
僕はなんか前の時代も今の本当に今が10歳の人たちもどっちでも僕は生まれてみたかったなとも思ってるんだよね。
うんうんうん。
その時の方がいい面もあるし、苦しい面もあると思うんだけど、すごいなんかそういう時代にも生まれたかったなって、すごい時代っていう目線だと思ってて。
はいはいはい。
なんかいいよね。なんかこう、今60ぐらいの人たちが若かった頃って、携帯とかもなくて、
うんうん、
手紙でやり取りして、みたいな。で、ポケベルとかで一生懸命やってとか。あ、なんか恋愛で見るとすごい面白いなと思って、面白いなというか、わかりやすくて、まあ
うん。
手紙のやり取りっていうのもすげえいいじゃんって思わない？
ああ、そうね。俺たちの世代だとギリギリラブレターっていうものが存在してないような、してるようなみたいなノリだったもん、
ね。まあね、回す手紙ぐらいでしょ。なんて
あったな、あったあったあった。はいはいはい。
まあでもそれって高校時代とかになってくるとも
うない、
メールになって、
うん、
なんかそう、なんかメインの時代はそういうのなかったわけじゃん、手紙とか。うん、なんかそれなんかときめく、そっちの方が恋っていいじゃんみたいな、恋愛っていいじゃんってちょっと思って。
はいはいはいはい。
でなんかその携帯持ってるからさ、その待ち合わせとかもさ別に確認できちゃうしさ、その手紙で何時に待ちますみたいなやつとかすげえいいじゃんみたいな、
秒速5センチメートルみたいな感じで、
あ、来ないみたいな、1時間待っても2時間待っても来ない、
その帰るか帰んないかをね、連絡取れないから。
そうそう、
なんだっけ、名探偵コナンかなんかでやってたけどさ、
うん、
その東京の駅で待ち合わせしてて、
うん、
そこの時計台で待ち合わせねみたいに、
うん、
っていう連絡を取ってたんだけど、まあ女からしても男からしても相手が一向に来ない。何が起きてるかっていうと、柱の反対側にいたみたいに、
あ
で出会えないみたいな小説があったみたいな話を聞いてさ、
うん、
めっちゃロマンチックやんけそれみたいな。
ね、 俺もう僕らの時代にロマンチックなんてないじゃん待ち合わせでロマンチックになる場面なんてないじゃん。
待ち合わせないね。
だからだんだんさ、なんだろう、恋人が一緒に行ったらみたいな、こうなんか行動になってくるじゃん、
うんうん、
なんかこうなんかそういうのなんか一緒にいてうんたらみたいな話しかないから、まあ、会わずにしてロマンチックこれぞアナログの昔の世代ですよ。
良き時代、良き時代っていうかね、なんか憧れる時代だよね。
だ昔もいいなって思うけどさ、その、うん、今は今でさすごいいいよね。今がこの LINE とかがさ、ソーシャルがなってる時の恋愛っていう目線もすごいいいじゃん。
うん、
なんかその LINE で毎日連絡取って、まあ、メールでもあるけどさ、なんだろうな、ちょっと違うじゃん。 LINE もあって、でなんか Twitter で匂わせて、
うんうんうん、
インスタで匂わせてなんか一緒に手だけの写真撮ってあげて、はいはい、幸せですハッシュタグみたいな、
はいはい、
これもいいよね。
うんうん、
なんか汚いそのなんか嫌な感じがいいみたいな、あーなんかそれもいいなってちょっと思って、なんか恋愛においては中途半端な時代だったのかな、あんま面白くないよね。
いやーでもね、なんか言い方次第な気もしてて、
あ
俺たちの時代って多分高校の時ってメール主流だったじゃん。
うん、
まあ、ミクシーとかあったっちゃったけど、まあそんなやってる人も多くなかったし、高校ぐらいとまだ、うん、そうすると、あ、まあ俺が体験した話じゃないからなんか言葉にするのも難しいけどさ、
うん、
そのメールの文章の一つ一つにめっちゃ悩むとかさ、
あ、
何回も下書きに保存して、ね、下書きからもう一回書き起こして、で返信するタイミングも早すぎず遅すぎずのタイミング見計らってみたいなのっていう言い方をされると甘酸っぱいなって思っちゃう。
そっか、即レスじゃないもんね今。即レスの時代だからね。
そうそうそう、
半分即レスの時代が、確かにね、ちょうどいいタイミングでちょうどいい長さでね。
そうそうそう、長すぎてもな短すぎてもなっていう、まあ LINE とかだったらさ、
うん、
あの明日暇だよ遊びに行こうみたいな、まあ短レスじゃん要は。
そうね、
じゃなくて、まあメールならではの良さみたいなのも言い方次第ではめちゃくちゃ甘酸っぱくできるなって。
ああ、確かにな、どの時代も恋愛は甘酸っぱいってことか。
うん、要は俺たちは恋愛がなさすぎて恋愛そのものに憧れてる説はある
あの自分の時代が恋愛良かったなって言えないもんね
やってないからね知らないから。
そうだよね、憧れだよね、憧れ憧れ
恋愛に関しては昔も今もあの未来であろうと、まあ、いつでも憧れてるわ多分、どんな形式でも。
そうね、いまだに僕少女漫画好きだもん。
あ、はいはいはいはい、いいよねそういうのも。うん、
南沢でも結構長文系だよね。
ああ、そう、
俺メール。いまだに結構メールスタイルなんだよ。
メールスタイル、メールスタイル。長くなっちゃう。なんか、理由つけたくなっちゃうんだよね。
ああ、確かに。
例えばだけどさ、明日暇っていう言い方するときあるじゃん。
うんうんうん。
明日、俺、これこれで休みなんだけど、暇遊べるみたいな聞き方しちゃって長くなっ
いらまあいらねえっていう感じはするけど
そうそう、だなんか理由付けとか、まあ、例えばだけど遊ぶ時もさ、
うん、
明日何時から俺暇だから何々して遊ばないみたいな。
あ、そこロジック固めていくんだ。
あ、そうそう、なんかね、なんか理由付けたくなっちゃうんだよ。まだメールの名残あるわ俺は。
直感系なのにね今。
ブームはね、
ブームはね
そう、なんかね、うん、書きたくなっちゃうんだよね。
あーでもそうだよね、みなみさんそういう系だよね。
なんかね、それは俺のコンプレックスじゃないけど、
うん、
俺が短い言葉で語るときって伝わらないこと多いんだよね相手に、うまく、
うん、
っていうのを今までのこの10年間ぐらいで学んだのよ。
確かにみなみさんのね短い文章伝わんない
そうそうそう、俺の短い文章は、まあ、文章も言葉もそうなんだけど、あのうまいこと相手に伝わってなくて それがすごい嫌で嫌で、もう理由付けるしかねえなっつって理由付け出したのがちょうど大学生ぐらいの時からで、名残ってるわそれが。
南さん長い文章で伝わんで伝わんない時あるよね。
長い文章で言っても伝わんない時あるもんね。
南さんと話すと、あ、なるほどねってなるけど、メッセージで話してると何言ってんだろうなみたいな時あるもんね。下手なんだろうね。
俺は短文ダメなんだよ、苦手なんだよ。
向いてないね。
向いてないんだよ。
南さんのでもツイッター面白かったじゃん昔。
だってさ、俺ツイッターも結構長文だったよ。
ああ確かにね。南さんブログ書くもんね。
うんうんうん。
昔書いてたもんね。
書いてた。てそう、俺は長文派なんだよ。
いやー、だから すごいなんか昔から南さんは文才あるんだなって思ってたよ。
本当に文才なのか。
文才あるんだなというか、あの書くの好きなんだなというか。
あ、そうそう、書くのは好き。
僕書けないもん、なんか長い文章とか。
絶対にあの仕事をしてみて思ったんだけど、
うん、
俺ビジネスメール向いてねえんだ。
ああ
、あの結論から先に書いて後に理由付けをしてっていうのを求められるじゃん。
うんうんうんう
ん、簡潔に要点だけまとめて書くみたいな。
うんうん、
俺あれめっちゃ苦手で、どうしても物語チックじゃないけど起承転結で書いちゃうんだよね。
ああ、あのストーリーを紡ぐのね、メールに。
こういうことがありました、でこういう状況になりました、でこうなりました、結論これしてくださいみたいなね。
日本人だね。
それマジでね、ビジネスメール向いてなさすぎてね、本当にね今でも苦労してるそれは。
確かにな。僕なんか報告書系なのよ。
ああ、箇条書きというかその端的に系ね。
そう、なんかあのちょっと前バイオレット・エヴァーガーデンってアニメあんじゃん。
うん、
あれ全部見て、あのバイオレットはあの最初そのあバイオレット・エヴァーガーデンってあの手紙、昔の時代を舞台にして、
はいはい、
手紙を人のために書くというか、人が話したことを手紙に起こして、うん、代わりに送ってあげるみたいな仕事をやってるんだけど、
はいはいはい、
バイオレットっていう子が、
はい、
バイオレットは昔こう兵士だったから。で、あんまりこう、人の気持ちを、ちっちゃい頃からそういうなんか戦争とかで言うたから、感情はあんま持たないから、報告書しか書いたことなくて、はい、いきなり手紙を書くってなった時に、もう人の気持ちをそのまま書いちゃうの
よ。はいはいはい。
人の気持ちは裏表あるよっていう。なんか、はいはい、人が嫌いって言っても、いや、それって実は裏には好きっていう気持ちがこもっている嫌いなんだよみたいなことって曲あったりとかするじゃん。
うん、
そういうのを全然感じられないみたいな感じで、もうあなたは嫌いです、私はあなたのことが嫌いですって書いちゃうみたいな。
はいはいはい。
まあそういう子なんだけど、でもなんか俺もなんかメールとか文章とか書くときすげえ冷たくそのまんま書くなって思って、はい承知しましたみたいな。
はいはいはい、
それは違いますみたいな。なぜならばみたいな。こういう理由だからです、以上です。怒ってるって言われるときあるもん、メールで。
それさ、高校の時に、
うん、
あの中学の同級生とメールをしたときがあって、
うんうん、
でもう俺が顔文字とかは使わないじゃんあんまり。
ああ、そうね。
顔文字も使わずに、あのその端的に当時は文章送ってたのよ。
うんうん、
オッケーみたいなね、
うん、
そしたらなんか怒ってんのって言われたことがあって、
あ
そこもその長い文章を書くようになったきっかけの一つだよ。
長い文章来た方がなんか怒ってる感あるけどね。
だからね、長い文章書くときも俺結構さっきも言った通りなんだけど、めっちゃ書き直すのよ。
あ、
一回書き終わった後に読んで、あ、なんかちょっとここのよくあるのはさ、語尾なんだけど、
うん、
だよって書くのとかさ、だよねって書いたりとかさ、じゃねとかじゃなくてとかっていろいろあるじゃん、語尾。
うんうんうん。
その語尾的に、この文章からこの語尾は結構怒って見えんなとかって結構削除したりすんのよ。
南さん甘酸っぱいじゃん。
俺これ結構お前に送るときもしてるんだけど。
毎回甘酸っぱい思いしてるじゃん。
いや、苦労してるんですよ、こっちも。
いいね、皆さん恋愛してるじゃん。よかった、取り戻してるな。取り戻してる、取り戻してるよ。なるほどね。まあちょっとあれだね、恋愛の話で終わりましたけれども。
そうですね、
まあ、社会人から始めるラジオはお便り募集しております。恋愛相談や、普通のお便り、不満など何でも募集しております。メールアドレスはシャカラジ199にあったマーク gmail.com です。シャカラジは英語199には数字です。SYAKARADI199にあったマーク gmail.com です。ツイッターの DM でもお待ちしております。じゃあ、それではまた来週。お相手はタイガと、
ナミサーでした。